新平家物語連続講義第259回一門都落ちの巻朝日将軍吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学び屋ホームページ学び屋シーサー .net 学び屋シーサー .net でチェックできます。前回は病を背負いながらも葵が命がけで義仲に迫った場面をお送りしました。義仲は院の使いとしてやってきた遠野弁兼光から義仲が越後の国を賜り様の神に任命されるとの旨を聞き承諾しました。その翌日叔父新宮十郎幸家が義仲のもとにやってきて院の議場について聞いているかと尋ねます。それなら昨夜遠野弁兼光がやってきて受諾したとの旨を答える義仲に向かって幸家は惜しいことをと言います。幸家は語ります。平家一門を追い退けて都に入った第一の源氏である義仲に様の神と越後では不足である。自分は備後の国を打診されたが断るつもりである。院中の公家どもは武士を未だ朝廷の番犬にしておこうという考えである。平家は宗盛の内大臣をはじめそれなりに高い地位を与えられているのに様の神では軽すぎる。征夷大将軍に任じられても当然なはずである。このような幸家の言葉に説得されて義仲も不満の気持ちとなっていきました。そして8月10日の院の天井での交渉に叔父幸家と共に欠席することとなりました。結局数日を経て16日、義仲は伊予の神椎の下となり幸家も備前の神樹後井となりました。加えて二人は院の昇殿を許されました。それでは本文を見ていきます。時刻が終わると宿主を賜って退出となった。義仲は格別浮いた顔でもない。下門の武者控えまで来て駒出しに行った家臣たちが列号を作るのを待つ間幸家とこんな立ち話を交わしていた。
のうおじご、俺もうかつだった。今日ここへ来て初めて気づいたことがある。
何をです？
方言平治の昔はそうであったと聞いていたが、今日でもなお公家人の頭には武者は地下人という隔てが拭われもせずあったのだな。
どうしてそのような義を断らためて？
でも今日の恩典の一つとして昇殿をも許すとあったであろうが、ち、考えてみると馬鹿げた話よ。そんな差別は二昔も前に清盛がぶち壊していたはずだ。そしてその清盛の小山子は天井も天井最も高い座を占めてキャツラ公家どもをあべこべに見下した。
いかにも
しかるに我ら源氏に対してはまたもや古い以前の差別と憲兵で臨もうとしている。貴僧知恵人扱いだ。どうも我慢がならぬがい。
いやまあそう悪くお取りにならぬがよい。とかく後日旧礼を取りたがるのが公家の病。
その病を俺も清盛ではないが叩き直してくれねばならぬ。
お気持ちはわかるが、夢、棒を振る舞われてはいかん。おいおいとなされ、おいおいと。
はて、先には俺に抱きつけながら、おじこは妙に、なだめ役に回ってきたの。
何も、公家の方持ちへ回ったわけではござらぬ。ひたすら、殿のおためを案じるのじゃ。以前の、基礎家者ではおわすまい。今日からは、椎の様の神兼、伊予の神、義仲公。
そう立ててから、幸家はその顔を、義仲の耳のそばへ持ってきて囁いた。
ご不満でおわそう。ご不満は分かっておる。
だが先日も申したように木曽殿へは当然征夷大将軍の院主賜ってしかるべしじゃということは幸家からもないない院の側近衆へ申し入れあれこれと手も打ってあること。ここはまずご受諾あって帰下の諸将一同へもひとまず献上を分けてこうねぎろうておやりなされい。
幸家は確かに表現している。先頃の興奮ではない。そこで義仲が立ち返るのを見送っていたが、一人になると彼はまた院の内へ引っ返して行き、公家たちの間に入ってしきりとそこの密談に加わっていた。公家側の政略的な懐柔に彼もついに抱き込まれたものだろうか。反対に彼から公家方へ取り入って院の力を利用しようとしているものか。 さて、それから間もなく院は宗盛以下平家一門60人余りの官職を停止しました。それから義仲に朝日将軍の称号を与えます。征夷大将軍ではないものの、義仲は感激し、院へお礼に参上することにしました。着慣れない装束を身にまとって牛車に乗り込んだ義仲です。六条の門を出発した牛車ですが、義仲にはどうにもその速度が遅くて耐えきれません。車の中から牛飼いのわらべ武者に向かって、牛に一鞭当てろと義仲は命じました。その牛飼いは以前に宗盛のもとにいたわらべでした。義仲にせかされて、はいとも答えないままに牛を鞭打ちました。すると牛は恐ろしい勢いで走り出し、義仲は車の中で仰向けにひっくり返りました。ようやくお供の騎馬軍が牛車に追いつき、今井兼平は牛飼いを叱責します。すると牛飼いは、都王子の歩き方も知らぬ山賀者と義仲を罵り、悪態をつきました。それでは再び本文を見ていきます。
おのれ、平家びいきの小物だな。
ひっ捕らえろ、と兼平は弱った。だがわっぱの影は鳥のように近くの位置へ走り込み、路地にも人混みにも見えなかった。そんなことで手間取ったか、手慣れた老蔵式もいないではない。もとよりそれも都で召し抱えられたものだが、わっぱに代わって長江に沿い、ともかく院の御所までは来た。
難しいものだ、車の乗り方は。
もみにもまれて義仲もくたびれ顔であったから、門を入って敷砂にかかると、もう腰つきは折り急いでいる。老蔵式はわっぱのように無茶ではない。粗相があってはと念入りに牛をやりながら、
まだでござる、まだでござりまする、
と義仲の浮き腰をたしなめて、緩やかに車寄せの前へ牛を寄せた。と、もう車の箱の後ろから義仲が足を下ろしかけているので、老蔵式は、
あ、そこではございません、
と慌てて義仲の尻を箱の内へ落ち戻した。
総じてお車に召されたもうときは後ろから召されるのです。降りさせたもうときは前からお降りにならなければいけません。
な、何？
お車に召されるときは後ろからですが。
うるさい。
義仲は何かへぐっと反発を感じた。決して老蔵式のしなびた腕などを相手とした反抗ではないか、押された尻を押し戻して、
それではまるでカゴ抜けというものだ。車の中は往来ではあるまい。人は人なれ。義仲が降りるのはここでいいのだ、
と降りてしまった。当然踏み台も靴も後ろには揃えてない。裸足で立ったわけである。その靴を慌てて老中の一名が車の前の方から持ってきて、彼の足元に揃えると、義仲はそれを土足のまま突っかけた。そしてそのままの足で院の内へ入っていった。中門楼の巣の窓やつぼねつぼねの蝶の陰で、
ほっ、基礎とはあれや、朝日将軍とやらはあの男よの、
と覗き見好きな女房たちやら目のわらべ黒毛バラなどがクスクス笑い合うのも漏れていた。さて、義仲が牛車に乗る際にトラブルとなったエピソードは古典の平家物語にも収録されていますが、例えば各一本では、あまりの目覚ましさに末高たる牛の一物なるが角いずるとき一諏訪へ当てたろうにとあるだけで、義仲に命じられてではなく、義仲に対しての気に食わなさから牛飼いが自らの意思で牛を鞭打ったことになっています。また江戸時代以降に流通していたルフ本では、牛飼いはついに切られにけりと書かれており、この牛飼いが最後に切られてしまったとの旨が加筆されています。本日の授業はここまでになります。